潮の香りが鼻についてやっと我が町へ入った。旧東海道時代から沼津と吉原の宿場の中間にあって、宿場として名のない貧しい町であるが、ここに石田家があることで町の名が知られている。それほど貧乏切手の豪族であるが、石田孝一はその石田家の当主藤右衛門の相続者孝蔵の長男である。屋敷は旧東海道筋に沿って黒堀が700-800メートルも続き、宝門、家庭門、通用門、使用門と4つの門が並んでいる。長いしきたりで、宝門は石田家所有の小白園の正門であるが、めったに開いたことがない。使用門は小作米を受納する年の瀬にしか開かない。普段は家庭門と通用門とは開いているが、毎夕明かりのつく前に用心のため双方とも閉じて、通用門の内側の小部屋に下男がおって、外から叩くものを推下してからでなければ通用門も開かれない。それゆえ自転車の石田は我が家が見え出してから左側が黒堀、右側が鎮守の森で、道中一番寂しい場所に差し掛かった思いだが、大門前を過ぎると家庭門も通用門も大きく開いて、明かりの入った紋章入りの提灯が下がっている。祖父の病気が悪いのだろうか、祖父は食欲がなくて数日床についていた。家庭門で自転車を飛び降りた。出入りの男衆がお仕着せの発表を着て門を守るかのように幾人も物々しく立っていた。その人々に自転車を渡して門内に飛び込んだ。お坊ちゃま、どうなさいました。皆様ご心配なすって。学校に問い合わせたり大騒ぎでしたが、自転車でお帰りでしたか。浪費がそう問いかけながら、ゲートルの紐を外すのももどかしく、靴を蹴り捨てて奥の祖父の居間書院へかけていった。心配した祖父は布団を上げどっかり座って、孝一お帰りと機嫌のいい様子だ。おじい様どうしたんです。皇太子様が行刑になるんだよ。今日お達しがあってね。なんだそんなことか。孝一にはわからないかもしれんが、無上の光栄だよ。今まで幾度もおなりになったが、行刑ではなかったんだよ。民家に行刑になるというのは異例なことだそうだからね。母がそばでおろおろしていた。空腹であろうと無理に食堂へ連れて行った。おじいさん子で祖父に甘えて、とてつもない議論を祖父に吹きかけるのをこの場合母は恐れた。食堂は通用門を入って、突き当たりの勝手に並びの特別の日本間だ。母屋からちょっと離れて渡り廊下でつないである。食堂から土間を隔てて一番低い見渡せる広い部屋が使用人の今兼食堂だ。使用人の台所はその広間の横の土間にいくつも苦悩が並んでいる。そこにたくさん出入りのものが見えた。食堂には大食卓があった。祖父の席、祖母の席、父の席、母の席、子供などの席ときちんと秩序があるが、石田が中学校に入学してから彼の席は祖父と祖母の間に変わった。その席だけに皿類が乗せてあった。 石田は母の給仕で口も聞かずによく食べた。食堂前の土間を通る女はいちいち、ご心臓様、お坊ちゃま、ごちそうになりますと体を二つに折るようにお辞儀をした。石田も母も挨拶を返さないが、皆石田家の家来のような人たちで、先祖からのしきたりで石田家に事があると駆けつけて集まり、手伝ったり飲んだりする。誰と誰か幾人か母も知らないくらいで、一切羊が処理している。石田は腹ができると千代人食堂の混雑に気がついた。みんな集まったんだね。皇太子さん、明日学校のお参観が終わってからうちへ来るのかな。いいえ、明日明日見聞があって、あさっての午後行刑があるんですよ。おじいさまは無常の光栄だなんて言って緊張していたけれど、皇后さまも皇孫殿下もしょっちゅう来たのにね。皇太子さんだってこの前来たことがあるじゃないの。今までは御用邸からお話があってご尾行でお遊びにお寄りになったけれど、今度は公式ですからね。その公式って何ですか。県庁からも沼津警察からもお話があって、下見分までして、何でもこれからはご面倒になってお遊びにおなりになるなんてこともなくなるだろうってお話してね。公式の行刑だって学校でも騒いでたけれど、一体どういうこと。歴史で習ったでしょ。天皇や上皇がどこそこへ行刑なさったっていうようなこと。公式の行刑ってそういう重要なことで、宮内省でもちゃんと公認して記録に留めておくことだろうって。だからおじいさまも光栄だと感激して、お達しがあってからはうち中みんな大忙しで、だからあんたたちは勉強堂を出てはいけませんよ。勉強堂はこんな場合、教育にやかましい父が家庭の騒ぎから子供などを守ろうとして追いやる部屋だ。食堂を出てとっつきの階段から2階へ上がり、大家の2階をぐるっと一回りするようにして、次の塔の2階に渡り、そこから次の使用門の上に近い2階の8畳を二間続きだ。そのぐるぐる回る長い廊下は、電灯がつくようになってからも寂しくて、一人で通るのが怖い。その夜も、ためらう石田に母が無理についていった。弟や妹が5人すでに集まっていた。小学校6年生の妹と5年生の妹と3年生の弟までは石田も相手にするが、下の2人はいつも目に入らない。村田夫婦が子供相手をいていたから、石田は勉強堂で我慢した。村田夫婦は祖母の縁者で、勉強堂の真下の部屋にいる食客であるが、子供などは東京のおじいさん、おばあさんと呼んで親しんでいた。おじいさんは祖父と同様に美しい白ひげを置いているが、目の優しい上品な人で話が面白い。どんなことを尋ねても知らないことがない。祖父に呼ばれて時々碁盤を囲むか、軸を掛け替えるほかはいつも机の前に座っている。万葉張りの和歌を読み漢籍を広げていることが多いが、石田には古い百科全書、妹たちにはおとぎ話の宝庫のような人だ。その夜も妹や弟に囲まれて話をせがまれていた。 石田はその横に座りながら聞いた。皇太子さんがうちへ来た時のことを知ってる？
知ってますとも。
私は2回しか公園に臆していないが、その前にも狩りのお帰りにお立ち寄りいただいたことがあったそうで。最初の時はいつでしたかね。陛下のご成婚の前の年ではありませんでしたか？とおばあさんが答えた。おばあさんの方は開花で2人の裁縫目の監督をしながら、石田家の衣類の世話係で、村田老人が5尺7寸もあって痩せているのに反して、5尺足らずで猫背に丸く座るので、鉛筆と消しゴムと子供なのは影で呼んでいる。お母様もお若かったし、東京のおば様も神戸のおば様も、まだお家におって、お振り袖でお迎えして、おきれいでした。その時のお召し物が目に見えますが、あの頃は、当家も華やかでしたけれど、数年経てば、夏子ちゃんたちが娘盛りになって、またあの頃のようになるのでしょうね。誰が殿下にお茶を差し上げるか、問題でしたが、お母様のお役目ということでね。あの時丸まげに言ったお母様は美しくて見とれましたよ。殿下は大変お茶目なお方で、お母様がお茶を献じるとお菓子を取られた紙で肝心寄りをお作りになって、お母様の丸まげの上に真面目なお顔をしてお乗せになってね。それがごく自然な態度でしたから、それまでコチコチになってお迎えした私たちまでくつろいだ気持ちになって。そうでしたね、おじいさん。殿下はお気軽なお方でしたね。御用大王の鉢の前で立ち止まり、地に落ちていた御用の松葉を拾いになって、また真面目腐っておばさまにおやりになったり、おばさまは真っ赤になって笑い出してどうなることかと心配しましたが、それでお供の方々も笑い出してね、和やかでしたよ。おばさまはその御用の松葉を大切に宝石箱に入れて、皇太子様のお菓子品って書いてましたよ。この話を石田は飲み込むように聞いた。その日ののどかな様子が中学校の目にも見えたが、それなら殿下が行刑になると言って学校が騒ぎ、祖父が慌てているのがますます不快だ。今度も皇太子さんはそんなふうにのどかにお過ごしになるでしょうか。公式の行刑だからっておじい様は感激していたし、下見分があるってお母さんは心配してたけれど、やかましいお達しがあって特別なことらしいけれど、心配はいらんよ。皇太子さんは皇太子さんだから。村田老人は分かったようなことを言うが、石田には分からなかった。しかし石田は中学校におって家の騒ぎを本当は知らなかった。お達しがあった瞬間、祖父は病床から飛び起きた。これほどの名誉ある事件は息子の構造に任せておけないと、県庁の使者を送り出すや否や、妻の三重や構造夫婦や執事を集めて協議した。40歳を越しても息子は若造に見えて頼りないが、 妻は家族の出で、こんな場合のしきたりに詳しいから安心だが、お迎えする時期の良くないことが気にかかった。石田家の庭園は、松柏園と呼んで東海地方の名園であるが、その造園の規模や美観で有名ではなく、主として盆栽の数と古木の多いことで聞こえていた。しかし盆栽用の鉢が古陶器が多く、その中には中学校の名品があって、骨董家や陶器収集家など盆栽よりも鉢を鑑賞に訪れるほどだ。高貴な方々が石田家に尾行なさるのも小白園を訪ねるので、石田家に関わりはない。祖父はもちろんそれを承知で、初めて皇后様の尾行はおいだとき、再びお出ましを願うためにと、記念の月山を小白園の裏に作り、その頂に富士山と向き合って東屋を設けて、大学亭と名付けたが、同時に三重の発案で桜草の収集にかかった。日本ばかりでなく、支那大陸やヨーロッパにまで桜草探しをする熱心さで、2年後には400種も集まった。その一つ一つに名前をつけて、かわいい鉢に植えた。紅玉花、赤い露、丘の貝殻、すべて夫人が花の色や形に寄せて名前を選んだが、アルプスのふもとに咲く野生のものには、遠い夢と少女のような名の呼び方をした。桜草を収集することだけに満足しないで、新種を作るように庭師に命じた。そして毎年春になると、大門から入って小白園の入り口の広場の片隅に、吉津張りの小屋を設けて、その中にひだ壇をしつらえて、桜草の鉢を陳列する。その後、皇后様が小白園を訪れた時は、このひだ壇の桜草を興味深く鑑賞し、お褒めの言葉を賜った。高僧殿下方もひな壇の前をなかなか去らなかった。それを祖父は光栄として喜び、桜草が小白園に新しい価値を添えたように得意である。もっとも小白園に根を下ろした庭師たちは、これも御才の魔力で大旦那の気迷いだと密かに惜しんでいるんだ。桜草はか弱い花に見えて持ちがよく、3月末から5月初めまで小白園を訪れる者の目を奪うが、残念なことに殿下の行刑のお達しのあった時には10日ばかり前にひな壇を取り払い、桜草の鉢は小白園横の倉庫前に移してしまった。おなりが2週間前か、せめて来園週前であったら桜草をご覧に供せたのにと祖父は悲しんだ。殿下は盆栽に興味を持たれていられるから、桜草がおしまいになっても、と皇蔵が言いかけると厳しく遮った。殿下は盆栽を幾度もご覧になった。それ以来盆栽は一鉢も増えていないからな。年代を経た盆栽ばかりで、新しいものを入れないのが、当園の誇りではありませんか。それは理屈というものだ。新しいものをお目にかけられないで殿下をお迎えするのは不本意だ。特にこれが最後のおなりかもしれないというのに。この前は水木友にご休息いただきましたが、今回は小学堂をご休憩所に出さればいいでしょう。小学堂の前には葡萄の古着が花盛りですし、藤棚の藤も見頃ですからね。へだ、とだ、
小学堂の畳替えをすぐ頼むよ。明日の朝までに完成すること間違いなしにね、と三重夫人が議論は無用というように執事に命じた。下見分があるから大掃除を急がせておくれ。殿下をお迎えするだけだから母屋の方には手を触れないでいいよ。建物は水木堂と小学堂だけ。庭の方は大野が差配を振るうだろうが、あちらは人手がいるね。早速出入りの者に命じましょう。家族に病人のある者は遠慮させておくれ。わかりましたね。構造さんは明日の朝、小学堂の畳み替えの出来次第、ご休憩所の用意をしてください。金屏風を立て、古代絨毯を敷くことね。家宝の時計を飾って、花を明日見た上で決めるとして。下見分のお役人の交渉は一切、構造さん、あなたのお役目ですよ。三重は祖父の2番目の妻であるが、来週迎える還暦の祝いを今から準備させるほどの権威を持ち、いざ家庭にことがある場合、書院から出て石田家の大黒柱だというように家中を指揮する。日頃家族の姫君で真相に育ったと称して、奥で和歌を読んだり茶を立てたり道楽三昧にふけっているのに似合わず、どうしてあれほど機敏に頭が回転し細かに心が配れるものかと、使用人たちも舌を巻くような式ぶりで、祖父や構造夫婦や執事など眼中に置かない。さあおじい様、大野を呼んで、小白園の準備に手抜かりのないように命じてください。千代さん、台所の方に手打ちがあってはいけません。一緒にいらっしゃい。三重は活動の場を発見したように、構造の妻を促して、キリッとした表情で立ち上がった。病人の祖父は、ただ、おろおろと芝刈り焦っていた。